あ、どうも、黒柳健子でございます。あのコールのですね、この機会にですね、新番組を始めました。あのご存知のあの有名番組の曲は似てますけども、著作権かからないように微妙にもじってあります、健子の部屋。
沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。健子様は音楽ジョーグ
ー N サイズ。
あの改編になったかなって思った人いた？この時期9月みたいな。いや実はですね、あのまあ前回ね、あの生放送じゃなくて、あの前回収録で、しかもどこで収録したって、龍大病院の患者が入院してる棟に、あのもちろん相部屋が、あの個室ってね、一番安い部屋で7,700円、次にちょっと上等個室で15,000円、そしてなんか社長さんとか何とかどっかの企業の会長さんみたいなのが来るところが55,000みたいなね。いやこんなところでブランデー飲んでるやろみたいな部屋があるんですよ。そこの個室はちょっとね、借りれる余裕がないので、何せ私がん保険入っていなかったことが今回発覚しましてね、ドヒャーつって、それで私あの自分ががんになったことをもう堂々と言おうと、で今お前のお家の保険見直せと、がん保険入ってない人は今すぐ入れっていうのを言いまくろうと。やっぱりね、自分の友達もやっぱがんで何面もなくしているのに、その都度がん保険見直した記憶はさらさらないんですよ。だからこそこういうことになってるわけ。はってね、自分ががんになってから保険見たら、え、がん特約ついてないみたいなことになるので、はい、今聞いた人もみんな、はい、すぐがん保険見直して、でいろんな FP さんね、ファイナンシャルプランナーさん、あの保険屋さんとかそういうのね、あの教えてくれる人がいるじゃないですか。もうとにかく彼らはみんな言いますよ、あの口酸っぱくてしょっちゅう見直せて、もうね、去年と今年だけでもだいぶ変わる。だから例えばほら、新しい病気とかに治療薬が見つかったりとかするたびに、もうそれ使っていいの使わないの、保険適用できるのできないのっていうのがどんどん変わっていくので、もう毎年見直しした方がいいですよということで、私はですね、あのせっかくもうここまで自分がね、もうがんになったから、お前らがん保険入れって言ってそれと、まあ、自分の経験もとね、でしかもそれと同時に、やっぱりその自分が、私がですよ、このまあ、知らない人は他人だから別に全然ショックでも何でもないと思うけど、知ってる人はやっぱショック受けるじゃない、みたいな、健康がん死ぬ大丈夫みたいな。でやっぱでもがんってさ、まあもちろん私だって生きるか死ぬかはまだ未だに分かんないところ、全然ねまだがんはあるので、だけどまあでも最近ではやっぱりね、この2人に1人ががんになると、それから治療方法もいっぱい出てきて、まあ死ぬ病気じゃないとまで言われるほどにまでなってきたと。前はね、もうがんになった、白血病になった、もうはい死ぬ病気でしょって言われてたけど、今はもうそうじゃない時代になっているっていうところも含めると、やっぱりできる治療は全部したいと思って、やっぱ保険入っててほしいなって、自分も含めてやっぱ入っておけばよかったなって思うので、もうこれはですね、もう口を酸っぱくして毎回言おうと思います。はい、がん保険に入れー入れー入れーということで、でも、まあ、死ぬかもしれないっていうことは、いつでも意識しとけなきゃいけないわけですよ。別にガンじゃなくても、ね、いきなり、なんかの、ね、喉に餅を詰まらせるかもしれない。これ、ばあちゃんじゃなくてもだよ。ね、で、それから道で、どんなに自分が注意していても突っ込んでこられるかもしれないわけでしょ、車にね。だから、いつ誰が死ぬかは、誰もわかんないので、やっぱり、悔いなく、もう誰も悔いがあると思うよ、急に死んだらね。だけど一応、ま、やるやるって言ってたけど、いつかやるわって言ってたのをやろうと思ったのが、とこのオープニングで使いましたあの健康の部屋、まあ、某徹子先生のね、あの番組をですね、あのやみたいなのやりたいなって、もう本当5年も10年も前からチラチラチラチラ思ったり言ったりしてたんですけど、お前いつやんのって言ってしかも今回の病気が治らなかったら、もう言っただけで終わるじゃないと思ったから、もう やるだけやっとけと、とりあえずもうそれがゲストが10人で終わるのか100人超えるのか、なんなら2万人ぐらい行くのか知らんけど、何歳まで生きる気やっつってね。それ分かんないですけど、まあ始めてしまえばね、どんどんあの進んでいくっていうのもあるだろうということで、友人に力を借りてね、先ほどのトゥルルトゥルルトゥルルトゥルルっていう微妙なね、しかもあの上の旋律と下の旋律何も考えずに、なんとなくハモるだろうと思って撮ったら、あの全然ユニゾンしてたりとかですね、あのいろんなあのトラブルはあってますけども、その緩さも、しかもあの下のラインがちょっとね、あのフラットしてる感じもね、もうそれも一回で歌ってほいって送ってパッて作ってもらったと思うとね、うんうん、まあまあって思ってくださいやることに意義がある。ということでですね、 YouTube で健子の部屋、この KEN 子供の子の部屋で始めるっていうことで張り切ってたんですけども、実はクラップハンズのチャンネルに入れくなくなりなっておりましてそれでちょっとね、ガチマヤニーニーというアカウント、なんかサブアカみたいなのがあるんで、そちらの方からチラッと出してますけども、まあちょっと、 ツイッターとインスタグラム、それからですね、すごいニュースこれ。フェイスブックをなんと10年ぶりに再開しました。2200人ぐらい友達いたみたいで、つまり10年間2200人の人と全く連絡を取ってなかった可能性があるんですよ。で、私としましては、インスタグラムとツイッターがあるからいいじゃんと思ってたんですよ。別にフェイスブックとかやめたって別に友達切れるわけじゃねえしと思ったら、切れてましたね。という人もいるんだよ。だからちょっとね、なんていうかね、半分再会できて嬉しい反面、半分は、いや、この10年間お前私を必要としてなかっただろ、1ミリも。健康の毛も思い出さなかっただろ、みたいな。で、偶然、このタイムラインに上がってきたら、え、健康癌だったの、え、入院、へえっていう人。で、さらに私がそれと共に結婚しましたっていうのもあげたから、え、結婚したの、え、今喜んでいいの、悲しんでいいの、え、っていう話を今ここでもしてたんですけど。まあね、まあもう一気になんかネタ出ししちゃおうみたいな感じに今なっておりまして、何でも。で、この健康の部屋という番組を、まあとにかく急いで始めようと思ったのは、まあ7月8月まるっと入院して抗がん剤を6回、毎週1回の6回と、それから放射線照射って言ってお腹のこのね、がんがあるあたり界隈に、放射線を当てるっていうのが、毎週平日5日間、要は毎日ね、やります。まあ、15分ぐらいの照射なんですけど、で、それを、5週間の25回。それはなんか人間の限界値らしくて、これ以上は当てちゃいけないっていうルールがあるらしく。で、さらに、ラルスっていう、RALS っていう、ラルスっていう、機械をね、内部に突っ込みまして、中から放射線をまた直接照射し、さらに針をぶっ刺すっていう物騒な治療を3回しました。もうね、恐ろしいよ。後で SNS に上げますけど、びっくりするんですよ。1回目、4日間入院しただけ、あ、こんな喋ってる場合？あ、いいか。4日間入院して1回だけ退院したんですよ。どんな様子か自分が、抗がん剤入れたり照射したら、まあ、下手って、もう、本当にもう立ち上がれないぐらいだったら、もうずっと入院しようかなと思ったら、まあ割と元気だったので、あ、じゃあ1回退院して、夫の誕生日祝ってからもう1回入院しようみたいな感じで、ちょっと、結構気軽に構えてたんですよ。で、4日間入院して退院した時の請求書が、なんと、総額90万円。4日間で。で、それで国保なんで3割負担で30万ですみたいなのが来てて。いや、ね、がん保険も入ってないし、みたいな、みたいなって。まあ、とりあえずクレジットカードがあったから、ガチャコンで払えますよ。でもこれクレジットがあるから2ヶ月後の支払いの時までになんとかしようと思いますけど、二ヶ月後までだって仕事もできないわけさね。だから出ていくものはあるけど、入ってくるものはないみたいな中でどうしようと思って。でも、それで面白いところもあるし、もうそのさっき言ったがん保険の話もしてたから、もうこれもあげましてね、SNS に。やべえ、これ。みんなだからがん保険入れって、っていうこと書いた。そしたらですね、この7月いっぱいで一回会計切られて、8月の請求はまだちょっとできませんみたいで、7月いっぱいが出たんですよ。そしたら、140万来ましてね、今度は。7月の残り15日間ぐらいかな。のやつがね。140万が、なんと3万3000円になってたんですよ。まず140万に、ええってなって、次に3万3000円の私の実費支払いになってて、ええって、何がどうしてて、国保の多分高額医療、なんとかっていうやつがあって、あんまり稼げてない人は、これ以上払わなくていいですっていうのがあるらしく、にしても140万が3万になるって、どんな割引、値引きみたいな感じで、恐るべしだったんですけど、そしたら、次8月の請求が来た時に、190万来てたんですよ。ちょっとマジで、はーってなったら、今度は、これも3万ぐらいになるかなと思うでしょ？期待しちゃうじゃない？やっぱ140万が3万になってたら、じゃあ、まあ、190万だったら5万ぐらいかなと思うでしょ？なんと30万来たんですよ、また。もう何がどうしてその値段なのか全然わかんないんですけど。ねえ、もうちょっとわかんないんですけど、とにかくがん保険入っとった方がいいですよって話のためにこの値段も言うとりますけれども。なのでね、まあお金がすごいかかるわけですよ。で、総額とか400万ぐらいかかってるけど、保険とか、あと私のその、がん保険は入ってなかったけど、生命保険は入っていて、入院費とか、食費とかのちょっとサポートがあったり、あと、がん治療に関して、抗がん剤とかには保険使えませんと。でも、抗がん剤はもうがん治療の薬だから。でも、放射線はがんと限らなくて、入院中にやってる治療の一つとして、なんか、この辺はカバーできるとか、なんか微妙な塩梅があるらしくて。だから、それこそ皆さん、だから今から見直していってね、どこまでかけるのか、どこまでかけないのか。で、できることならやっぱがん特約とかだったら、もうやっぱね、とりあえず全部できるようにしといた方がいいと思う。で、皆さんに最後、このお金に関して言っておきますとですね、例えばですよ、年間、まあ3万円ぐらいの保険とか今ありますよね。私、宝くじ毎年夏と冬買うんですけど、まあ大体10枚で3000円じゃね、一束。前後賞も当てたいから。で、たくさん、それを10セット買ったとして、 3万じゃない。年間でね、例えばサマージャンボを5セットと、年末ジャンボを5セット買ったと思って、3万かけてごらんと。じゃあ3万円買った宝くじが皆さん3万当たったことないでしょ、まず。絶対に、ほぼ。私も実は3万円欲張って買ったことあるんですよ。でもそれでも、で、ヒカキンも300万ぐらい買ってたんですよ。なんかやっぱ金持ちやること違うから。300万買ったけど120万しか返ってこなかったんですよ。だからつまり、まあ大体そういう割合でしかないってことよ。もう奥が当たらん限りはね。と思うとですよ、こんな何万人にしかも一人、しかもこんなお金いっぱいかけたとしてもまあ、半分ぐらい返ってくんのと思ったら、逆にがん保険をですよ、3万かけといたら2人に1人に100万ぐらい当たるってことじゃない。その、なんちゅうの、がんなりましたっていう時の最初のこの頭金みたいのでいくら入るっていうのがいろんなランクあると思いますけど、そう思えば宝くじ買うより確実に二人に一人当たるくじを買ったと思って自分の病気を治す保険が当たると思ったら、これ保険かけといた方がいいんじゃないですかと、同じ3万かけるなら。っていう話。で、もう一つ。こういう話をしてると、いろんな人がいろんな情報をくれるわけ。とっても勉強になったのがね。例えば、お家を建てるのにローンをかけます。あ、ローン借りますと。で、このローンを借りるのに、お父さんが、このがん保険もかけた、なんか、ローンがあるんですって。そしたら、お父さんががんになりました。この大黒柱が働けなくなった。もしくは、支払いがちょっと難しくなりましたっていうと、じゃあ、ローン払わないでいいですよ、これ以上は。っていう保険があるんですって。このローンの仕方で。あ、でもこれはちょっとね、今から調べて、うちの夫とちょっと相談しようと思ってますので、まあそういった意味で、まあファイナンシャルプランナーさんに相談するのはタダだったり、もちろんね、自分のところの保険に入ってちょうだいっていう目論みも、もちろんね、メリットがないとやっぱね、何の仕事ってなるからね、あると思いますけど、でも遠慮なくね、どんどんもう何社でも聞いていったらいいと思います。だから私はちょっと保険さんに今度、いろいろね、ホリーな、ハホリーなしようと思ってますので、みんなね、ちょっと勉強していこうっていう話が長すぎて、全然ですね、番組の曲もかかっていない、一曲もかかってないの、音楽番組っていうね。ところで、何だったかっていうと、今日はですね、今日はスタジオから喋ってるので、まあ、ツイキャスで見てる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、今日はね、帽子にバッジを二つつけてきたのが、実は8月31日にモズで行われました、上地厚義と一人土成りというね、スカイメイツのドラム、そしてボーカルをやっております。した、まあ、一応、スカイメッツ休止中ってことなんでね。の、厚吉と、それから、ザ・フッカーズは一応、2007年に解散しましたけれども、その後、一人土成という名前でやっております、ボーカルの大城大地。この二人のユニットとして、上地厚吉、もう噛みそうだな。上地厚吉と、一人土成というね、ユニットのライブが、年に一回はモッズでやるぞ、ということでね、やってる。で、しかも、なるべくならそれを機会に音源も出していこうということで、今回音源を出したということで、ようやくたどり着きました。この曲を聴いてもらいたいと思います。上地厚吉と一人土成の最新の新譜です。夏のかけら。
Mother! 待ちた君の声、街の向こう側消えた。うつろう景色の中、何度も夏が過ぎて、あの日の君の涙の意味わかった気がするよ。泣かないよ泣かないよ、夏のかけらと思い出に、心からありがとうと今なら言えそうさ。さよならとさよならと僕の心が告げたんだよ。君には伝えられないけど、僕の夏のかけらさ。ありふれたありふれた思い出さえ愛おしいよ。素直に溢れ出す声が心の底から、ありがとうありがと
う。はい、聞いてもらっておりますのは、上地敦史と一人つになり、夏のかけらというね、三曲入りのミニアルバムということで入っております。へへいへいっていう曲があってね。で、これをタイトルに、今回のライブも俺たちからのへへいへいっていうタイトルでやってたの。で、アンコールの時に、私たちが、へへいへいへへいへいっていう、しょうもないアンコールをかけてみたんですけど、一応受けてましたけど。あとね、ファーストアルバムに入ってるので、なんか、ナイスボイスっていう歌があって、なんなんなん、ナイスボーイスっていうのがあったんで、曲の終わりとかでも、はい、ナイスボーイスなんかの、わかる？なんか、ヤジが飛ぶと楽しくなるじゃない？ライブって結構。だから、ヤジ屋さんやってました。そしてこの、夏のかけらにでもね、にも、おまけトラックとして、なんなんなん、ナイスボイス入ってますので、ちょっと初めてですっていう方は、ぜひこの夏のかけらから入ってもいいかもしれません。はい。で、ちなみに、1回目の時もアルバムがあって、その時私なんでか知らんけど、なんかゲストとして登場して、なんか超無駄におしゃべりして終わりっていう、何のために出たのかもよくわからないんですけどもっていうのがあったんですけど、なんと私2回目の時のね、行ってないらしい。なんか、なんか被ってたのね。まあ、その、行かないってことは絶対ないと自分で思っているので。で、それで、俺たちのアドベンチャーっていうね、2枚目のアルバムも、そういえば、持ってなかったということを、今回の、実はこのね、トゥールル、トゥールルの、健康の部屋の第1回目のゲストとして、この、大城大地を呼んだわけ。で、なんでというと、まあ、この8月31日に間に合わせたかったっていうのと、8月22日がクラップハンズの、まあ、スタートした1999年の8月22日に、パレット小文字の前で初めてのクラップハンズをやったということで、8月22日に収録したんですよ。で、そっから、まあ、曲差し込んだり、画像差し込んだりとかもして、1本目撮ったんで、よかったら、健康沖縄の、健康宜野湾っていう、インスタグラム。それから健康沖縄っていう、ツイッター。それから、クラップハンズ健康っていう名前で、Facebook、10年ぶりに再開したやつ。ね。ぜひ見てみてください。リンク貼ってますんで。で、リンクから行けば、誰しも見れると思いますが、まあ、最初のお客様がこのね、一人土なりこと大城大地だったんですけれども、まあ、それで、クラップハンズの1曲目に入ってるということもあるんで、その順番で行くと2曲目に、ミミチル坊主の誰かしか。で、3曲目にと思ってたらさ、コメントで神里勇っていうやつがですね、面白いことやるね。俺もいつか出たいですけど、こいつ3曲目に入ってるんですよ。本当に、この順番で呼ぶのかなってとか一末の不安ではありますが、まあ、よかったら YouTube も最近始めたよってことで聞いてください。はい。それから、で、続きましての曲は何をかけようとしたんだったっけ？あ、私だ。クラップハンズというね、オムニバスの話をせっかくしてるのと、まあ、この、まあ、かけててください、もう。で、まあ、オープニングに、トゥールルの後に、まあ、この大城大地を紹介するときに、この夏メロというね、クラップハンズの1枚目に入っている曲をかけました。で、そのついでといってはあれですけど、今日は、ケンコさんのですね、このクラップハンズに入っている、レスキューミを久しぶりに聴こうと思います。 ね、今年こそアルバム出すもこの、あの、私がね、死ぬまでにやりたい100のことって言ったら死ぬ100っていうのは縁起悪いだろうみたいな感じになって、生きてるうちにやりたいこと100ってことで、まあ、出す出す詐欺のアルバムを出す。それから、健康の部屋をやる。それから、なんだっけな。なんかだったので、まあ、そのうちの2個はね、もう進めてるってことで聞いてください。レスキューミー、はい。と言ってね、ちょっとさ、これ20年も前の曲ですよ。すごくない？2002年だからこれ。ちょっと我ながらいい曲だなって思いました、わら。はい、ということでですね、その日にですね、まあ、だから私も2ヶ月入院してたんで、あんまり人に、たくさん会える、とことか、あんまりね、その抵抗力も落ちてる、抵抗力とか免疫落ちてるから、あんまり人にたくさん会ってという気はしなかったんだが、後ろの方でこっそりライブ見て帰りがち、久しぶりに人に何名か話したんですけど、その中の一人がですね、遠山た、魂高文、魂くんと言われている、シャオロン・トゥ・ザ・スカイのボーカルがいてね、で、魂くんがなんか、私の具合が悪いらしいな、つって、この人なんかこう、整体師みたいな、なんか骨格、調整師か。で、なんかそれで、なんかやっぱり、この、やっぱ体のこの内臓のことだけれども、やっぱ外から直していけるところもやっぱあるっていうことで、ちょっとなんか話して、もう、そうだ、こんなとこにいい先生いたやないかいと思って、っていうことでちょっと話してたんですけど、実は、この人もライブがあることですよ。骨格整体師よりも前にミュージシャンなんでね。9月20日、10年連続のアウトプットワンマンがあります。シャオロン・トゥ・ザ・スカイで愛の歌。
君の笑顔を浮かべダンスダンス、しなやかで長い手足が空に虹を描いてる、日が暮れても夜が明けてもずっと踊り続けてる、あれは誰なんだろう、あれは誰なんだろう、それは君の心の森に住んでる、とても傷つきやすい優しい妖精さ、素敵な友達さ、 らせたよ。君がそばにいてくれるのなら、僕はプライドを捨てされる。 I'm ready, 準備 OK、 Are you ready, stand by, OK。欲しいだけ伸ばした腕の向こうに、分かってる、もうすぐたどり着けるだろう。焦るな、そこまで行けば何か見えるだろう。
はい、聞いてもらっておりますのはシャオロンティデスカイ愛の歌、これのコマーシャルというか、あの RBC のこのジングルとかにも使ってもらってるしね、なんかあちこちで聞いたことがあるっていう人はいるかなと思うんですけど、北中城が生んだ貴公子、私たちの世代の当初90年代でいくとエンガフロンボールの魂くんですが、その後中城上司でイベントやってグスクロックっていうのやったりとかね、でこのシャオロントゥーザスカイというバンドももう長いことやってますけども、10年連続のアウトプットワンマンということで、川光誠さんの、ね、ピアノの、も迎えてやるということでね、でドラムはカージュさん、今やってる、あ、つぐあつさんだ、つぐあつさんと、でベースがガチャビンさんだ、はい、もうミュージシャンとしてもなかなかの、ね、ベテラン揃いでやってます。で、時間がですね、6時半会場の7時半スタートということで、9月の20日土曜日です。今の、ね、入れてね、はい、あの9月20日、なんか連休になってない今年6月、20日、あ、20日普通の土曜日だな、ね、なんか秋分の日っていうのがあるらしいよ、秋分の日振り替えみたいな。で皆さん明日からそういえばお盆ですね、運慶。実はですね、私が入院してた時に、また余談ですけど、私が入院してた時にいろんな人がちょっとお見舞いとか持ってきてくれたり、このなんか、ね、お見舞い金を託してくれたり、友達にとかってちょっとお返ししないとっていうことで考えたんですけど、あの FEC にお願いしまして、内カビタオルでお返しすることにしたんですよ。みんなから縁起でもないとか言われたいなと思って50本ぐらい購入しましたみんなでね、これ振り回してるっていうことは生きてるってことなんで、あのタオルみんなで使って、しかも明日からのね、明日から配りまくろうと思ってますね、お盆時期にはい、ということで、あのそしたらね、大金のぞみさんと DJ レイコさんも喜んでくれるかなっていうことで、一石二鳥三鳥あるんで、はい、ということで頑張っていきましょう。はい、あともう一つね、9月から、あ、この9月からあのライブがいっぱいあるんですけど、もうちょっと今日はですね、あのキカチ王から、アンマークラビットというね、まあ、千葉の辰巳の子供たち3名でやってたのがキカチオで、そのうち上のお兄ちゃんお姉ちゃんと、この長女長男で、長男の友達の3人でやっていたアンマークラビットで、それからもう今度はキキとカカだけになって、キとかっていうバンドで活動しているんですけど、あの彼らがですね、なんといろんなライブに出るということで、ちょっと今ねチェケラーしてきたんで、紹介したいと思います。一番近いのはどれだ、9月の7日だ、9月の7日日曜日ね、レミズっていう沖縄市のゲート中通りにありますライブハウスで、ズッチーズ、これ西原高校でね、あの、ライブ昨日にも出てたね。それから、もうちょっと説明を省いて名前だけ行こう。仲良し革命、クロムレイリー、トモリアユ、キトカ、ノチノチ、ノッツかな、ミヤワ、ワッチョン、ワッコン、ワッチョン。ごめん、読めてなくて。クレー、098かな。ね、たくさん出ます。で、アンダー23の人は1000円で入れるそうです。一般は2000円です。高校生以下500円ってよ。めちゃめちゃいいじゃないですか。はい、9月7日のお昼の3時からです。私はこの日、実はあの、東の高江での18周年報告会ということで、ね、司会を をさせてもらうことになってますので、ちょっとこの日はいけないけれども、みんな応援してください。それから9月といえばですね、その翌週9月12日金曜日、いつもこのラジオ聞いてもいけねえよ沖縄のライブはと思ってた、九州勢の皆さん、福岡でライブです。ライブハウスキューブリックっていうね、福岡市中央大名って言ったら、これオーナー、オーナーは一種類だ大名ですね。はい。大夏って種類だけですね。はい。そちらで、ミックスボックスっていうイベントがあるので、ぜひ、木とかの、アカウントというよりはね、千葉の辰巳のところに、かかあきき、多分いるので、そこから探してください。はい。9月の12日の金曜日、福岡でライブがあります。そして10月の3日の金曜日はまた沖縄アウトプットでライブがありますが、この時はですね、麦、かっこ猫の飼い主優作がこの時出るということでね、飼い主優作、木とか、目立ちたがり、仲良し革命となっております。はい。皆さん、チェケラーで。あとでね、私のツイッター、フェイスブック、フェイスブックでいいようになっちゃった。と、インスタグラムではアップしたいと思います。ということで、ね、YouTube、ケンコの部屋もチェケラーして、ね、ちょっと今から、今更ながら、ちょっと SNS も、またちょっとだけやろうかな。ちょっと頑張っていこうかな。ということで、これはね、今聞いてもらっておりますのは、滑り台というね、二人組のユニットをやっております。私の、2008年に出したと、のアルバムから、モーニングジャム、タイトルチューン。じゃあ、またねー。